夏目漱石作、心、先生と遺書、48。勘定してみると、奥さんが K に話をしてから、もう2日余りになります。その間、K は私に対して、少しも以前と異なった様子を見せなかったので、私は全くそれに気がつかずにいたのです。彼の挑戦とした態度は、たとえ外観だけにもせよ、敬服に値すべきだと私は考えました。彼と私を頭の中で並べてみると、彼の方がはるかに立派に見えました。俺は策略で勝っても、人間としては負けたのだという感じが、私の胸に渦巻いて起こりました。私はその時、さぞ K が軽蔑していることだろうと思って、一人で顔をわからめました。しかし、今さら K の前に出て恥をかかせられるのは、私の自尊心にとって大いな苦痛でした。私が進もうか、よそうかと考えて、ともかくも明くる日まで待とうと決心したのは、土曜の晩でした。ところがその晩に、K は自殺して死んでしまったのです。私は今でもその光景を思い出すとゾッとします。いつも東枕で寝る私が、その晩に限って偶然、西枕に床を敷いたのも何かの因縁かもしれません。私は枕元から吹き込む寒い風でふと目を覚ましたのです。見ると、いつも立て切ってある K と私の部屋との仕切りの襖が、この間の晩と同じくらい空いています。けれども、この間のように、K の黒い姿はそこには立っていません。私は暗示を受けた人のように床の上に肘をついて起き上がりながら、きっと K の部屋を覗きました。ランプが暗く灯っているのです。それで床も敷いてあるのです。しかし、掛け布団は跳ね返されたように、裾の方に重なり合っているのです。そうして K 自身は向こう向きに突っ伏しているのです。私は、おいと言って声をかけました。しかし何の答えもありません。おい、どうかしたのかと私はまた K を呼びました。それでも K の体はちっとも動きません。私はすぐ起き上がって敷居際まで行きました。そこから彼の部屋の様子を暗いランプの光で見回してみました。その時、私の受けた第一の感じは、K から突然恋の自白を聞かされた時のそれとほぼ同じでした。私の目は、彼の部屋の中を一目見るやいなや、あたかもガラスで作った義眼のように動く能力を失いました。私は棒立ちに立ちすくみました。それから疾風のごとく私を通過した後で、私はまた、ああ、しまったと思いました。もう取り返しがつかないという黒い光が、私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯をものすごく照らしました。そうして私はガタガタ震え出したのです。それでも私はついに私を忘れることができませんでした。私はすぐ机の上に置いてある手紙に目をつけました。それは、予期通り私の名当てになっていました。私は夢中で封を切りました。しか 中には、私の予期したようなことは何にも書いてありませんでした。私は、私にとってどんなに辛い文句がその中に書き連ねてあるだろうと予期したのです。そうして、もしそれが奥さんやお嬢さんの目に触れたら、どんなに軽蔑されるかもしれないという恐怖があったのです。私はちょっと目を通しただけで、まず助かったと思いました。もとより世間体の上だけで助かったのですが、その世間体がこの場合、私にとっては非常な重大事件に見えたのです。手紙の内容は簡単でした。そしてむしろ抽象的でした。自分は薄視弱光で、到底行く先の望みがないから自殺するというだけなのです。それから、今まで私に世話になった霊が、ごくあっさりとした文句で、その後に付け加えてありました。世話ついでに、死後の片付け方も頼みたいという言葉もありました。奥さんに迷惑をかけてすまんから、よろしく詫びをしてくれという句もありました。国元へは、私から知らせてもらいたいという依頼もありました。必要なことは、みんな一口ずつ書いてある中に、お嬢さんの名前だけはどこにも見えません。私はしまいまで読んで、すぐ K がわざと回避したのだということに気がつきました。しかし、私の最も痛切に感じたのは、最後に、墨の余りで書き添えたらしく見える、もっと早く死ぬべきなのに、なぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句でした。私は震える手で手紙を巻き収めて、再び封の中へ入れました。私はわざとそれをみんなの目につくように、元の通り、机の上に置きました。そうして振り返って、襖にほとばしっている血潮を初めて見たのです。